皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクしたいという番組です。本日はですね、一人でトークさせていただきます。なんといってもアメリカの大統領選挙がですね、11月3日、まあ、日本時間11月4日になると思うんですけども、もう迫ってきまして、まあ、トランプ大統領が勝利するか、バイデン元副大統領が勝利するかという、そういうことよりですね、今世界の情勢が大きく変化してるんで、その変化について、まあ、大統領選挙と絡みながらですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。まず4つの視点からいくと、グローバルの視点から、見るということと、リジナル、この北東アジアの地域のことで見るということと、3つ目は、やっぱり日本の国内、の政治ですね、まあ、菅総理の、姿勢、方針演説もありましたけれども、そして、やっぱり基軸となる日米の安全保障、あるいは国際連合 WHO とかですね、国際機関の役割、まあ、そんなテーマでいきたいと思います。まあ、まずグローバルからいきますと、まあ、グローバリゼーションというのは、まあ、誰も止めることができない勢いで、ずっと、進んできたんですけれども、まあ、2020年はですね、まあ、コロナ危機によってその、まあ、一時的にとは思いますけれども、グローバリゼーションの動きがですね、大きく、まあ、遮断されたと、ということなんですけれども、しかし、グローバリゼーションが遮断されても、デジタルトランスフォーメーションとかですね、そういう分野で、別に、プラットフォームとか、その SNS とかですね、メディアとか、まあ、そういう分野に関してはですね、別に、国境なしで、どんどん広がっていて、グローバリゼーションで人と人との交流が、なかったもですね、まあ、デジタルトランスフォーメーションによって、まあ、いろんな交流ができて、まあ、そこから生まれてきたのが、やっぱり大学の講義でも、まあ、Zoom の講義がすごく増えたり、テレワークで、そのオフィスに行かなくてもですね、いろんな仕事ができるというような、まあ、状況だと思うんですけれども、まあ、それが、まあ、グローバリゼーションで、物、人、金、情報すべて、こうトータルで動くということがですね、人と、まあ、物と、がストップしたけれども、お金と情報というのは、そういうパンデミックが起ころうともですね、関係なしで広がっていくと。でそういう、まあ、予測できなかったこと、まあ、ブラックスワンという表現をしますと、ブラックスワン、予測できなかったことが起こることによって、いい面と悪い面があると。でいい面というのは、考えてみると、日本で、まあ、デジタルショーができたりですね、その世界に比べて、まあ、90年前半の時点ではですね、日本はそのデジタルの分野で非常に進んでいたかと思うんですけれども、しかし、実際はですね、遅れてしまったと、まあ、いうことなんですけれども、まあ、コロナ禍のおかげでそのデジタルトランスフォーメーションの部分はですね、まあ、進んだかなというふうに、まあ、グローバリゼーション遮断されたおかげで、テクノロジーあるいはインフォメーションマネー、その面ではですね、まあ、進化して、その分野の IT 関係の企業はですね、まあ、知る限りかなり、業績が伸びているというようなこと、まあ、グローバリゼーションの観点からいくと、少し前まではですね、シリア難民が発生してヨーロッパにこう動いて、そこで大きく、地政学的変化が、まあ、発生したということなんですけども、まあ、今はそういうことはちょっと収まっているように、まあ、中東の動きもですね、イラン問題ありますけれども、こう、収まっていると。でなんせそのアメリカがですね、 グローバリゼーションの反対に、アメリカ第一と考える、トランプ大統領のですね、考えによって、今まで、アメリカの大統領言わなかったんですけれども、国際協調主義とか、グローバルなサプライチェーンとか、製品を製造を効率的に行うためには安い労働力と、そしてサポーティングインダストリーとかですね、その、部品なりはその国のそれぞれの国の専門性のある企業が、そこで生産することによってという、いわゆる研究開発はあるところで、そしてそれに伴うサポーティングインダストリーとかですね、ある国で、そして労働力はどうかという、比較優位、経済の比較優位がですね、グローバリゼーションと結びついて動いてきたんですけれども、しかしそれを、雇用の面から見ると、グローバリゼーションによってですね、例えばアメリカのダストベルト地帯、のですね、そういう、いわゆるミドルクラス以下のレーバーというか、労働者をですね、偉く、痛手を受けたというかマイナスで、それが、一人一票ということからいくと、そういうところの票がですね、トランプ大統領の、意味ではポピュリズムにつながった。だからグローバリゼーションっていうのと国内政治につながっていくんですけども、今世界冷戦に勝利したアメリカが、一国で世界の警察官いろんなやるということよりかですね、今はG7 というよりか、米中の G2 というよりか G0 と言われるように、アメリカも世界の、国際協調主義でなくって世界のことをあんまり、やっていかないんで、そこで大きく変化してるというような見方ができるかと思うんですけども、次はリジョナル、この地域のことに関してはですね、なんといってもリジョナルで考えてみた場合、日本の目と鼻の先に朝鮮半島があって、で朝鮮半島問題っていうのはやっぱりこう冷戦構造が終わってもこの北東アジアにおいては、朝鮮半島の38度線においては南北の冷戦構造がいまだに残存しているということで、それがですね、なんかそのものすごく南北の交流がうまくいくと思ったんですけれども、そうでなくて北朝鮮は、最近はちょっとストップしてますけれども、核開発とミサイルを撃ったりしてた。それはトランプ大統領が、直接、米朝の対話をしたりしながら、この朝鮮半島における、冷戦構造というか、38度線の上はロシア、中国、北朝鮮、下は韓国、日本、アメリカという、構造が、崩れると思ったんですけども、どうやら、そうでなくて、ステータスクを、現状維持で、続いているというのが、リジョナルな動きかなというふうに、考えたりします。そしてこの北東アジアの動きというのは一言リジョナルと言いましたけれども、米中の関係、世界第一の経済大国と第二の経済大国である中国が、貿易面とかですね、テクノロジー面で、大きくですね、戦っていると、そんな中ですね、ジャパンズナンバーワンを、だいぶもうそれこそ40年前になるんですかね、書かれた、ハーバード大学のエズラ・ボーゲル教授がですね、こういうことを言っておられて、日本の役割がこれから大きくなると思うと。なぜなら、アメリカはですね、本当の中国のことをあんまり知らないと。しかし日本の文化、歴史的なですね、推移というか見てみると、日本の文化で朝鮮半島を通じて中国から入ってきてる。仏教一つとってもインドでできた仏教がですね、1000年かかって中国を経て日本に入ってきてくる、漢字文化もそうですし、日本は、儒教なり中国のことをよく比較的よく知ってると。そうすれば、米中が争った時ですね、世界第三の経済大国とも、活力が強くないかも分かんないですけども、日本が、その間に入って、何かできると。でそういうことを言われててですね、僕はまさに 米中の戦いの中、特に、IT の分野、まあ、5G もそうですけど、IoT もそうですけども、AI もそうですけども、そのような、まあ、競争が起こっているときに、なんか日本は、その文化的な面というか、アジアの一員として何かできるんではないだろうかというふうに思いますね。そのリージョナル地域を見てみても、この米中の戦い、まさに日本はその真ん中に位置してますんで、中国の近くに位置してるんで、まあ、何かできるんではないだろうかと。でちょっと地域を安全保障の観点から見てみますと、ハートランドという、まあ、ユーラシア大陸のですね、まあ、ランドパワーというか、ロシア、中国とか、まあ、いわゆるユーラシア大陸の西の方、フランス、ドイツという、まあ、いわゆる、まあ、ランドパワーというか、ハートランドというか、そういうところのパワー、そしてイギリス、アングルサクソンのイギリス、日本、そしてアメリカ大陸は大きいですけども、まあ、シーパワーという、まあ、シーパワーと考えた場合、ほとんどもし仮に将来紛争が起こるとすると、その間のリムランドというか、その間に位置する朝鮮半島とか、ベトナムとかですね、シナイ半島とか、そういうところがですね、まあ、かつて、まあ、冷戦中もそうですけれども、紛争の、まあ、火種となったと。そうすると、米中が、拮抗で戦った場合、まあ、最悪のケースはですね、おそらく世界のそういう超大国は、核兵器ある超大国はですね、まあ、絶対戦争を、するということはですね、ほぼないと思うんですけれども、しかし、もし何かあるとすると、まあ、代理的な紛争がですね、その地域に起こるとすると、まあ、いわゆる日本の位置もですね、まあ、シーパワーと言いながらも、すぐリムランドというか、その近くに位置するんで、まあ、不安な要素もたくさんあると思います。まあ、次、ドメスティックという、まあ、国内のことに目を向けてみると、まあ、菅総理ですがですね、2日前に、まあ、施政方針演説されましたけれども、まあ、その中で、やっぱり強調されているのは、やっぱり、日米の関係ですね、そこがあれで、まあ、歴代の総理の演説見てみても、日米同盟が一番の基軸で、アジア外交で、そして国連外交とかいうのが中心ですけれども、まあ、菅総理の場合は、一番最初に歴訪されたのが、ベトナムとかですね、そっちの東南アジアの方面だったんで、まあ、そこをですね、大事にされると、まあ、アメリカと協調を取りながら大事にするっていう、まあ、いわゆるアジア太平洋、まあ、インドアジア太平洋構想というか、そこからですね、考えていくという、まあ、考え方かと思うんですけれども、ということで、こうして一人で話してもですね、あっという間に、もう時間が来てしまったんですけれども、まあ、トークして、こう考えるということが大事で、まあ、大統領選挙のことはですね、少し触れることも、また触れることできませんでしたけども、まあまあ、次ここでトークする時にはですね、もう結果出てるかなというふうに思うんですけれども、ということで、今日はラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスの独り言でした。どうもありがとうございました。